桜川マキシム。
前も話してた、
はい、
フーリオ、
フーリオね、
はい、
フリーオじゃなくてフーリオ、
フーリオなんじゃないですか、
そうな、
フリーオなんですか、
わからない、フーリオ、
まあどっちでもいいんじゃないですか、まああれです、
あれね、あれとかこれとかそれとか言うな、うん、あれやな、
まあまああれのね、あれがまた次あれ出る言ってたじゃないですか、その時いや、
はいはい、
前回話してた時にフーリオは地上波のデジタルのみを録画することができる機械ですよと、
はいはいはい、
その時に BSCS のデジタルに対応したやつが次控えてるっていう話もありますよって言ってましたよ、
はいはいはい、
あの YouTube にそれの試験映像が出てましたとか、
はいはいはい、
ついに発売されまして、
はいはい、
もう最初の地デジ対応のフーリオは白かったんです。
ああ、
筐体が。
ボディがね。
ボディがね。
うんうん、
で、
2。
フーリオ 2BSCS 対応。
はいはい。
っていうのは全く同じ形で、黒なんです。
はいはいはい。うん、
だから白フーリオ、黒フーリオ。
ああ、みたいな。
もしくは、フーリオってね、こういう形してるんですよ。
だからこうとか。
それは写真貼るやんか。
ルーターみたいな形ですか？
そうですね。
はいはい、はい。
ルーターやねんけど、襟足がクルンってカールしてるんです。
ああ、タコウインナーみたいな感じです
か、ね、そうそうそうそう。うまいこと言う。漢字のボンっていう字。
ああ、ほ
う。凡人のボン、
はいはいはい、
っていう字に形が似てるってことで、
はいはいはい、
まあ、一般的には白ボン黒ボンっていう言われ方は今されてますね。
よう考えんな、はいはいはいはい。
ではその黒ボンが出ましたと、
はいはいはい、
はい、いうお話でした。
出たと、
うん、
え、次何が出るん？もうないんでしょ。
次はね、だから3波対応の統合機が出るんではないかという話はありますけど。3
波対応、
だから地デジ、BS デジタル、CS デジタル、この3つの種類。
ああ、そうか、それぞれ分けてんのか。
今だから白と黒が揃うと3波全部録画できますやけども、
は
あ
は
あ、これを統合した機械が出るんではないかという噂が。
ああ、それはもうすぐやろうね。
ね。
はあはあはあ、うん、
そのもチップだけの問題やからね、あんなんね。
なるほどね。
今もうだってあのね、USB 自作キットっていうのがあるんですよ。
ほう。
要は USB 対応機械をその工作的な趣味の一環として作れるものっていうのがあって、
は
い
は
い、デジタルのチューナーを組み合わせてね、
は
あ、3波録画できるっていうのはもうみんなやり出してますからね。
え、そうな。
ただちょっとした改造が必要なんで、
はいはいはい、
それは今例えばプログラムと工作、
はいはい、
その両方の知識を持ち合わせてる人がメインになってやってるという状況ですね、
はいはいはい、そうやね、そうそうそう、それ思ったんはね、うん、パソコン雑誌とか見てて、
はい、
プレステ3とかさ、
はいはい、
Wii をいじるってあるやんか、
ラジオライフ的な
的なね、うん、あの辺って機械の知識ではなくて、
うん、
手先の器用さいるでしょ、
うん、ね、工学ですね、うん、
工学やんな、うん、
だから工学の知識は僕全く持ってないんで、
はいはいはい、
ちょっと憧れる
ねえ、
うん、
あそこは壁やなと思って、
うんうん、いや多分踏み出したら早いんやと思うんですよ、ある程度のとこまでは、
はいはいはい、
うん、ただね、なかなか、
うん、
例えば設備であったり、
そうやな、
うん、いじるための道具ね、うん、いりますからね、うん
う
ん、やっぱ初期投資がないと動きづらいっていうのがあるんで、
はいはいはい、
勢いのある時に入ってない人はなかなかね、
まあ、そんな人が作ったわけやね、じゃあ、
そうやね、
売りをね、
うん、だから分かってる人なんかはどのチップ使って組み合わせたらどうたらみたいな話を、そんなもん地デジ始まった時からやろう思ったらやれたかなっていうのは言うけど、
はあ、
それが商品化されるとされないで大きな差ですから、
せやな、
うん、だどんどんブレイクスルーが起こってるわけですよ、
いたちごっこという、
そうそうそう、ついにだからあれですよ、あの B キャスカードを搭載してパソコンでテレビを録画できるチューナーボードも発売されます、
はいはい、あ、まあそりゃそうやな、
うん
うんうん、
だもちろん著作権保護機能があるんで、
は
あ
は
あ、例えば編集であったり、
はあはあ、
うん、無制限なコピーであったり、
はいはい、
そういったことはできない仕様にはなってはいます
けど、それもね、
もちろん解除されるもんでしょう、
ああ、
うん、変換ソフトとかね、絶対ね、
うん、
出てくるわけですから、
そうやね、
うん、
なるほどね、
はい、
まあまあコピーしたいだけのものがたくさん生まれれば、
うん、
そっちのいたちごっこしてるのにな、
うん
うん、
あれが欲しいこれが欲しいというね、
そうそうそう、同時に取られへんみたいな、ね、
そうそうそうそう、
パンクするわみたいなね、
うん、俺7時から10時まで全12チャンネル全部取りたいねんけど、どうしたらいいんやろ、
ああ素敵やな、
フーリオいっぱいいるやんみたいなね、
なあ、
うん、
あ、そうしたらいいのにな。
ねえ、そんな高人みたいな生活嫌ですけどね。
懐かしいな。鏡龍太郎やないんや。
だからね、やっぱ高人なんですかね。
だからね。
うん、 ですね。まあ、ただね、どんどんそんなになっていくと、
はい、
放送っていうのも、社用に向かっていくみたいな話はありますけどね。
あ、なんかどっか現役になってたね。
現役。
現役。
ああ、はいはいはい。
フジテレビどこやっけ。
あ、そうなんや。
放送局は倒れてたよ。
あらまあ。
うん。その映像コンテンツっていう意味では、
はい、
ギャガがついに、
はい、
倒れました。
倒れたん？
あの、有線が、もう映画配給しませんって言いました。
しんどなりました。
あの、ライラのせいです。
ああ、あれこけたんですか、やっぱり。
あの、4兆ぐらい行ったらしいです。
損益が。
ちゃちゃちゃちゃ。
え？
講習が。
講習、おお、行ってるやん、それなりに。うん、で、競技40億言ったら。
そうですよ。
うん、大ヒットですよ。
大バカ当たりですよ。
多分、小中学生見に行き倒してるやんね、それね。
そうそう、ケロロ見に行った時も、ライラライラ言ってたから。
うん、ケロロ言われた後に、ライラライラ言われたら、なんかゼータガンダムにそんなパイロットおったな
うん、やけど、うん、それに対しての目標が、まあ、企業やからね。
はいはいはいはい。
100億やってから。
無理を言うな。
だからね、うん、あれだけね、頑張ってきたけど、
うん、
ダメなわけですよ、ね、映像コンテンツは。はいはいはい、
僕ずっと、レニー・ゼルビガー、
うん、ゼルビガー。
ゼルビガー、
うん。
やと思ってたら、ニコール・キッドマンやったね、あれ。あ
そこ間違うか。
えらい、ぽっちゃりしはったなと思って。
ああ、なるほどな。うん、そうかそうかそうか、
うん
う
ん。ミラ・ジョボビッチかニコール・キッドマンやないぐらいぽっちゃりしましたからね。
ああ、なるほどな、
うん。
ミラ・ジョボビッチも、あれで。
あのね、バイオハザード3の公開直前ぐらいに、
はいはい、
インタビューとか出てきたら、激太りしてましてね。
はいはい、ああ、そう
どないしたやろ、妊娠でもしてんのかしら言ってたら、ほんまに妊娠してましたけどね。
あっぱれやな。
あっぱれですね。お母ちゃんになってましたよ。
あーはーはー
はー、あの、ね、綺麗なお母ちゃんになってましたよ。
ああ、そうか。
あの、太った方が圧倒的に可愛いです。
ああ、そうか、そうか、うん。ちょっとはな。う
ん、ね。
らしいです、
うん。
うん。だからね、放送局の1個や2個ぐらいね。
ね。
チャンネル減るかもしれないしね。
うん。で、またあれ言うてるでしょ、地上波を利用するためのお金ありますやん。
はいはい。
なんと言うたか忘れましたけど。
はいはい。
あれの価格が適正ではないっていう意見がだんだん出てき出しましたね。
ああ、はあはあ。
うん。で、例えばね、地上波の放送局です。
はいはい。
全国ネットです。
はいはい。
っていうのをするのに、
はいはい。
全体のさ、利益のさ、
はいはい。
10% が多いかどうかわからへんけど、
はいはいはい。
数パーセントは出すべきでしょ。
まあね。
ね。
うん。
10% でも少ないんちゃうんっていう意見はあるかもしれん。
はいはいはい。
やけど、
うん、
1% いってないはず。
へぇ、うん、そうな。
案外5億円とか。
あ、何それ、率じゃないの。
率ではなくて、なんかそういう風にずっと来てますみたいな。
あ、そうな。
話でしたよ。
大きかろうがちっちゃかろうが。
まあ、規模にもよるんですけど。
あ、そうかそうか。これだけのエリアとか、やったらいくらいくら。
うん、そうそうそう。
まあ、全然払えるやろね、大きいところは。
うん、そのくせ、他の参入をなかなか認めてこないわけでしょ。
はいはい。
そういう意味では、適正ではないという言い方をしているのが、その結局のところアメリカメディアの後押しを受けたアメリカ政府の外交的圧力によって、
はあ、
そういう意見を言うてる役人がちょっとずつ出てきているのかもしれませんし。
なるほどな、
うん、
アメリカ来るんかな、来たいんか、
どうなんでしょうね。
なるほどな。
フォックスとか入ってくるのかしらとか、そういう話聞いてると思ったりしますけどね。
あーはーはー、なるほどな、
うん、今のところはね、過去にもありましたけど、既存の放送局を買い取るっていう形でしか動けなかったわけですから。
そうかそうか、やろうとしたもんね。
うん。それがまあ今は BS とかやったらね、割と新規開局チャンネルとかあるわけですからね。
せやな。
うん。
そっからは入れるんか。
うん。
ああ、そうか。額が決まってる、うん、その辺はちょっと精度が分かれへんけど、
うん、
まあ、それに絡むと、
うん、
目安箱にもあった、
はいはい。
ジャスラックは、
うん。
率なんですよ。
率。
ジャスラックにまあまあ、公取は入った。
はいはいはい。
ね、独禁法でね。
うん、うん、うん、入りましたね。
ここの規定がね、
うん、
放送事業者に対しては、
うん、
経常事業収入から、
うん、
一定経費を差し引いた放送事業収入の 1.5% を支払えば、
うん、
ジャスラックは著作権を管理している曲は自由に使えると。
そうですよ。
1.5 を取ってるわけですよ。
結構取ってますよね、そういう意味ではね、
うんうん、でだって残った利益やもん
ね。純利益がちょい減りますよみたいな話ですもんね。
そうやで、 1.5% 抜かれるってないで、そんな、うん、もともとそれに 1.5% 計上する
てか。でもそう考えると放送局のね、
うん、
社員なんかするとね、
うん、
純利益から 1.5% 引かれるいうのはね、
うん、
自分らのボーナス 1.5%ゲインしてるみたいなもんやっていう意識を持ちません？普通。
よな。
なあ。
なあ。
そうなると高いとか言ってすごい交渉しそうな気するんですけど、
うん、
やっぱほぼ独占状態にある企業っていうのはそれだけ強いこと言えるわけですね。だって言ったら自分が持っている楽曲のシェアがほぼ独占なわけですからね。
そうやな。
うん、ひょっとすると、
うん、
分割命令出るんちゃうかなっていうのは僕ちょっと思ってます。NTT であったり、JR であったり、
はいはい、
ああいった形と同じように、うん、例えばこれこれの部門は独立した経営ボタンを持って動きなさいよとか、
はあ、
そういう話に分割 されんちゃうかなと思うんですけどね。もともと独占企業ですからね、あれ法的に認められた。
そうか。
今は違うけど、当初はそうやったわけやから。
なしよいうことにはならへんち
ょ。なしよいうことにはならへんと思う。実際ほんで、今も、新規参入してる会社っていうのはあるんやで。
はい、ほんとやな。
ジャスラック以外にも。それは自分とこの管理してる曲を利用するためにはこうですよっていうその方法が違ったり、もちろん管理してる曲も違うし、ジャスラック嫌いなね、クリエイターでこっちに預けるとか、自分で管理するとかいうとこもあるけどね。だからやっぱり何せよ確かなのは、
はい、
著作権のありようは作品を保護する、
はい、
作品が継続的に出続けている状態を目的として存在すべきものであるから、
はいはいはいはい、
そこを見失うと何事も歪んでくるなというのは、
そうか、そうやな、
強く言いたいですけどね。
そうやな、
別に管理団体にお金が回るっていうのが、
うん、
イコール、
うん、
公正な方法で再分配されるんであれば、
うん、
別にジャスラック独占でいいわけですよ。
かまへんな、全然な、
ね、ジャスラック結構不明瞭な点が多いのでね。
そうやな、
うん、
ね、こまごましたことな、うん、
だって自分ところで管理してる分は 1.5% 払ってるところに対しては自由に使わせるよ、
うん、
でそこの事業収益を例えば使ってる回数を出せとか、
うん、
分数でこれだけとか、
うん、
例えば誰々の曲は分数でこれだけ、
はいはいはい、
これは全体の何パーセントです、
はいはい、
だからうちの事業収益の純利益のうちの何パーセントをこれこれの人に払いますとか、
はいはいはい、
そういったやり方してないからね。
そこまではな。確かでも記録は取ってる、
記録は取ってると言うけどね。
取らされた、取らされた、
取らされた。
テレビの番組作った時に小沢健二の曲を作った時に、これ書いてって言われて、
あ、
CD のコードかなんかを書いた、うん、小沢健二何々、うん、何々にコード書いて、うん、でもそれが何分とか何秒とかね、
うん、
それ入れてへんわな、
うん、でも本来はね、それがどれだけの影響を与えて、
で
それが CD の売り上げにもこれこれの影響が出てるからとか、
はいはい、
そういったところを含めて初めて公正なっていう風に、まあ、無理な話かもしらんけど、
な、
うん、そこにできるだけ近づけようという企業努力はしてないように見受けられるというのが、
そうやな、
うん、あまりにも旧来のやり方すぎるなという、
うん、
気がしますけど、
どんぶりすぎたな、
ね、だから嫌われるかなという。
なるほどね。
うん。
YOSHIKIはどうなってるんですか。彼の楽曲の管理は実際どうなってるんですか。
ジャスラックでしょう、多分。
でも、あ、原版権だけか。
あ、自分で持ってるのは、うん、あ、多分そういう持ち方だと思いますよ。
なるほどな。うん、そこまでは無理か。
で、また音楽会社っていうの、
はいはい、
は包括的な契約を結びますから、うちで CD 出すんやったら、
うんうん、
ジャスラックに委託してこういうやり方やでってなるんで、うんうん、だからここは自分が持っときたいとか細かいことやろうと思うと自分で会社やって、一応そのレーベルぐらいの規模やとしても、それでジャスラックと契約していく個別でっていう方法は必要やと思う。
せやな、それやってんのはキヨッパラさんぐらいですよ。
ああ、そうですね、
うん、やってみたいですけど、どこまでやってんか知らんけどね、
うん、あれですよ、平沢進、
はいはい、いてますね、
はあれジャスラックに渡してないちゃうかな。
そうなんや。
全部が全部ではないにしても別の会社とやったりとかしてたはず。
何をもて
権利関係っていうものについて、
は
あ
は
あ、あの人割とフリーユースとか意識する人なんで、
うん、そんなイメージやね、
うん、なんかいろいろ言うてはりますよ。長州力入場曲でおなじみの平沢進です彼の最大のヒット作ですからね。
そうか、
うん、
そうかそうか、
うん、パワーホール。
あ、そうか、
あれ平沢進です。
あれも使われるごとに彼に何らかお金が入るように
入ることにはなってます。
なるほどな、
うん、
まあ、それはちゃんと入るようにしてあげたいよね。
そうやね、
うんうんうん、
なんかそういう意識を持って、なんか自分でいろいろ模索してる人にはチャリンチャリンってちゃんと入ってほしいなっては思います。
なるほどね。どうやったらいいんやろな、そこもう無理か。ジャスラックじゃないと無理やな。
そやな、だからもっと細かくいろんな会社がいろんな方式打ち出して、
うん、
その上で競争を起きて生き残っていくもんやと思うからね。
あ、なるほどね、
うん、やっぱだから独占状態は良くないっていうのは思います。
あ、なるほどね、うん、